551はまずは風よけ戦略のこの赤ペンが入っている方からですね、赤ペンが入っている方と、この白紙板が2つで、まあ、基本的に白紙板は後でやりますので赤ペン入っている方にメモを取ってもらいながら、ですね、さっきのスゴロクはスゴロクで、まあ、スゴロクというぐらいだからこうコマが1コマ進み2コマ進みみたいな感じで、スゴロクってどっかでコマ止まればそのままゴールいかないじゃないですか。そこで停止してしまう。そうすると戦略が結局決まらないので、循環系にしないとですね、考えてこうぐるぐると、思考できないのでそれを輪っかにしたものがこの風よけなので、使ってる用語は全部一緒です。味方側が変わってる変えてるということですねなので、循環系なのでどこから始めても基本いいといいんですけれども、でも、まあ、最初の最初どこかでスタートしなきゃいけないので、その時はスタート地点はこの右上から始めるといいんじゃないのかなと。 でも目的目標がない場合だってあるんですね。ない場合だってあるので、その場合はどこから始めてもいいと。まずはあまり深くこれも掘り下げずに、まずはちょっと俯瞰的にですね、さっきお話ししたようにズームインズームアウトで言うと、ここからズームインするようにちょっと上から覗くような感じで説明していきますね。図の上の方がちょっと切れてますかね。ここコア DNA って書いてあるの見えますか。右の上の方、あ、右の真ん中の上の方、ここコア DNA って、これこの紙切れてるんですけど、切れて大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
コア DNA ですね。はい。そうですね、まず最初にその前提としてのご注意ということではないんですけれども、学校のテストを学生時代に受けるときに、こんなアドバイスをされたことないですかね。その試験問題と試験時間って限られてるので詰まってる問題があってそればっかりやってるなみたいな、分かんないのあればさっさと止めてやめて3問4問と次に行きなさいと、でまず1回流しなさいって、そういうアドバイスありましたよね。で時間があったらその例えば詰まった2番目に戻るみたいな、これもね結構そんなところがあります。詰まったなら詰まったでいいじゃんと、あんまりそこにこだわらないでどんどん次に行くというやり方がいいと思います。その上で、続き話していきますねまずなんか戦略とは目標を達成するロードマップとあるので、目的目標があると。で目的目標って人それぞれなので、表現がそれぞれですね。例えばそうですね、まあ、石川さんで言ったら今期中に、起業して商品を作るというのが目的目標かもしれないし、それをどれだけ売るというのがそうかもしれないし、なんかの状態、数字の伴わない状態かもしれない、人それぞれなんで、ここはまず何でもいいからまず書くということですね。でそうするとぐるっと回ってまた帰ってくるとですね、そもそもその目的目標がちょっと違くないかというようなことも後から気づくかもしれません。ではそれをですね、まずは書いたとします。書いたとするので、下に降りていきますね。発想ってなって、そのまま下に指標にというのがありますねそもそもビジネスのこれは目的目標なので、ビジネスとしての何かの数字があった方がいいわけですね。そこでまずその目的目標が今度はふるいにかかるわけですよ。あ、決めた目標が数値化してないなというのが、すぐこの二つ目の、この指標2と書いてあるところでですね、この指標2というところで数字のチェックが入るわけですね。だからどんな数字のチェックかといったら、まあ、さっき風桶と言ったんですけど、桶は儲かるかという話で、儲かるかということは結局お客さんがどう動いてくれるか、ついてくれるか、お金使ってくれるかにつきますので、儲かるかという話がお客さんがどんな行動をとってくれるのかというのが、指標のこの丸2と書いてある、測るべき数値なんですね。目標をお客さんの行動で測ると。例えば、年収でも年少でもいいですけど1000万になるとか1億になるとか、まあ、何だっていいんですけれどもその1000万とか1億とかの塊をですね、どんなお客さんの行動で実現するのかということですね。問いとしては、例えばですよ、1000万払ってくれるお客さんが1人年間1回買ってくれればそれで1000万じゃないですか。そしたらここってそういうのそれ書けばいいですよね。1人1000万買ってくれるお客さんを365日かけて1人見つけると。 これがどんな行動をとってほしいかの具体化ですよね。もしくは、10人のお客さんが年間で10回買ってくれて1人頭100万使ってくれると、これもどんな行動をとってほしいかですよね。1人のお客さんがみんな100円使ってくれて、いくら100万回ちょっと分かんなくなった1万回買ってくれたらいいなと。それがこの数字指標2というやつです。だから目標とまずお客さんの行動で数字を出さないと儲かるのかどうかが分かんないですよねと。これがですね、先ほどの一番冒頭で戦略とはというところで5個目にあったのを覚えてますでしょうか。松田さんがノートを見るので松田さんから答えを教えてもらいましょう。5個目です。
指標が明確になる。
はい、そうですね。戦略とは指標が明確になることなんですね。ということはさ、今言ったその、まあ、顧客が何人でいくら使ってくれて何回だとかって明確になるので、それをウォッチし続ければいいわけですよね。年間で3年でもいいわけです。別にで、それを僕はたまたまヤズヤの、あの方式のヤズヤデータベースっていうのを使ってるんですね。ヤズヤデータベースっていうのは8ヶ月間というのが一つの基準になってて、8ヶ月で離脱というふうに呼んでるんですけども、先ほどのあの軸で言うと2番目の顧客維持というところの、すべきことというのが240日以内に次の購買をしなかったら離脱と。とその数字をウォッチしてればですね、顧客維持のためにすることが分かってくる。そんな風にあの数値を追いかけるんですけれども、じゃあその後もう一個ですね、数値さえ追っかけてれば何かが実現するのかというと、何を行動したらいいか分かんないですよね。じゃあリピートしてもらえばいいんだったら、リピートしてもらうためっていろんな方法あるじゃないですか。ファックスを送るでもあるし、封書を送るのもあるし、それからメールを送るのもあるし、訪問するのもあるし、電話するのもあるし、異常にいっぱいありますよね。そうすると、何を測ったらいいかがわからないので結局行動にならないんですね。客数がじゃあ100って言ったって方法がわからないので、もう一個のこの丸くなってる右下のところがですね、指標1となってます。指標丸1となってます。指標丸1は、指標2と違ってですね、お金とか売上とか客数とかそういうことも含んでもいいんですけども、それ以外のことも全て含む指標です。例えば一番そうじゃなさそうなのがですね、ありがとうの数とかってあるんですね。例えばさっきのあの野菜屋さん、まあ商品も結構こだわっていて、でもフレンドリーな感じも、持ってるわけですよね。でフレンドリーにするともしかしたらリピートが増えるというお店のですね、戦略というかあるとしますよね。そうすると例えばここの指標2がですね、顧客リピート数って測ったってですね、何をしたらいいか行動にならないのでスタッフに伝えられないわけですよね。そしたら例えばです、めちゃくちゃ例えばなんですけど、お茶を買える回数って数えられませんかと、お水を注ぐ回数って数えられませんかと。そうすると会話ができますよね。会話ができるのでフレンドリーさがアップすると。そうするとフレンドリーさがアップすると、フレンドリー軸のお店はですね、最高倍最高入の可能性が高まるわけですよね。食べてるだけで放置しておいたらフレンドリー度は低いですよね。今本当にただ一個適当に思いついたのを言ってるだけですね。でお客さんからありがとうとか、例えば逆でもいいですね、お客さんから声をかけられる回数をスタッフに、1日報告させるとを測ってですね、それとリピートの相関関係がもしあるとしたら、リピートの数値を追うんじゃなくって、お客さんから声をかけられるような接客方法は何かないのかというふうに考えると、指標1だけ追いかけてればいいですよね。そうするとここに書いてあるような、いろんなのが数値化できるんです。で四角で囲ってるんですが、その上ですね、仕事すべてのフローから数字で表現できることを抜き出すんです。例えば、まあ、寺本さんとか僕とかはあのスタイルとして一つあの共通点というのは、メルマガ発行頻度というか度数というかだと思うんですね。 あのメルマガの質もあるだろうし、それからセールスレターの質もあるんでしょうけど、基本メルマガの発行回数っていうのが、まあ、多分大事なんだろうと。30日だったら30回じゃなくて60回出せば、接触頻度上がるんだから売り上げ上がるよねみたいな、これも測れることですよね。でそれに部数をかけたら延べ到達部数、延べ到達人数みたいなのを測ってもいいわけですよね。なのでこれはお仕事によって何でも数字にできることは、指標1としてはですね、可能性はあると。ですから例えばその石岡さんのお客さんで、リアルビジネスをしている、サービス業をしている、物売りをしている、それから物といってもこうちっちゃいもの、触れるものじゃなくて機械みたいな重たいものを売っている、それからサービスを売っている、どんな業種だろうと仕事業務フローの中って数値化できるはずなんですよね。その業務フローの中を数値化したことが指標2を実現するんであれば、指標1だけを追いかけていればいいんですよね。というのはこの指標1です。まずはなのでここに書いてあるのをちょっと読み上げると、顧客ロイヤリティが何か測れるんだったらですね、測ったらいいですね。リピートの頻度、これ上と指標2とも近いですよね。口コミとか紹介の数、率、客数100人のうち、今月は10人が紹介をしてくれたなのか、紹介で来てくれたという数か率でもいいですね。それからこの成長変化度、実感度とかっていうのは、例えば僕の教材コンテンツとかでそう長くいてくれると、例えば聞いたらですね、1年前と比べて110ぐらい成長しましたってもし言ってくれたとすると、そういうのを測ったらいいかもしれないですね。お客さんにアンケート取りまくって、なんか充実度、人生の充実度みたいなのを感じますかみたいな、こんなのでもいいかもしれないですね。指標にできなさそうなものでも何か指標にできるはずなんですね。数値化できる、ありがとうの数でもいいし、問い合わせの数でもいいし、何でもいいと。で何でもいいんだけど、指標にとつながってないと測っても意味がないと。でそれは測るの簡単、そもそも測れる、そもそもその指標って甘くない、そもそもその指標やったから儲かるのっていう質問も大事ですよね。でじゃあここで、さっき午前中はやらなかったお客さんのことが少し出てきますけれども、それをやって例えばですね、フレンドリー軸だったら、ありがとうの数とか、さっきの接客の話出ましたですね、お茶を交換する数みたいなのが、指標2につながるはずだと。で来るお客さんがプロを求めたとしますよね。もう究極の職を求めてると。そしたらありがとうの数を測ってもあまり意味がないかもしれないですよね。そうじゃなくて、うまいねという一言、もうこの食材最高だねみたいな、そういう数を測らなきゃいけないかもしれないですね。もしかしたらお茶の出す 回数とかじゃないと。なので測る指標はお客さんとも連動してるはずなんです。お客さんの質、もう少し言うとお客さんの軸ですね。でここのどんなシーン、どんな会話、どんなモードみたいなのは、今からですね、これ一通り説明した後にですね、お客さんワークをやりますので、ここをちょっと今流しちゃってください。これを後でやりますので、そうすると次また一個ずれます。次の輪っかに行きますと軸になりますね。今お客さんの軸と測る数値の話があったんですけど、お客さんの軸があるんだったらもちろん自分の軸も必要というか決まってないといけないですね。 F 軸なのか、それからライバルの軸はどうなのかというのが関わってくると、上に上がるんです。赤、ライバルはあって、いや自分が F なんだけどライバルはどうなんだろうと、強みは動的みたいな話はしたんですけれども、ライバルと同じ軸かもしくは違う軸の、もう一回すいません、説明整理、ライバルと同じ軸なんだったら同じ軸でより上に抜きんでるか、ライバルと違う軸で勝負するわけですよね。なのでやっぱりライバルと関係あるわけですね、軸が。なのでここももう一回整理すると、軸は3つあるってことですね。考えなきゃいけないのはお客さんが求める軸、ライバルが提供している軸、自分が提供する軸で、じゃあ上に戻ります、上に上がります、強みは何だろう、 コアは生きているのか、ライバルに対して強みか、弱みとなっていないか、コアから生まれているか、飽きずにできるかと。例えばさっきの石岡さんの、助成金ビジネスを、ビジネスじゃないコンサルの方式をやろうとしたときに、それは、同じ軸、ライバルと同じ軸でプロだったら、強みとなってないと。もしかしてそれが青森に、地でですね根を、置いてですねやってるということが強みになるんだよと思ったとしたとしても、さっき午前中出てきたんですけども、そういう人がもう一人どっかで生まれると、やっぱ起業する人がいるよねみたいなですね。例えば船井総研からですね、U ターンして青森で起業したみたいないう人がいたら、その時点から強みが動的に消えていくわけですよね。もっとライバルとの、関係がいつも見ておかなければいけないと。で、じゃあその助成金ビジネスみたいなことをやるのが、そもそも石岡さんのコアなのかと、 DNA から来てるのかと。もうこのコア DNA の話になると、それだけでさっきお昼にも話をしたんですが、政党セミナーというのが一つの、コンテンツなんですけれども、それはそれでヘビーな内容でもあるんですね。でもじゃあだから政党セミナー受けてくださいっていうのでもいいんですけれども、そうではなくって、やってきたこと、商品ラインナップ、それから今いるお客さん、それからご自分の人生そのもの、学び、投資してきたこと、失敗、経験っていうのを見ると、なんかこうやって見えてくるはずなんですよね。それが強みとして生きてるかと。だから助成金に対しても全然僕言い悪いは特に言ってないですけど、ただネタでずっと使ってるんですけども、に対してもし石岡さんが過去このコアにあるオリジナル資産にあるような何らかの関心とか失敗とか経験とか、人生をかけて助成金が何とかだったとかあると、強みとして生きる可能性がありますよね。で、青森っていうのはもうずっと住まわれてるわけですよね。ずっとずっと。そうするとその地の情報っていうのは、その外部の人に比べればもう圧倒的にすごい強いと。それってここのオリジナル資産になるわけですよね。と、二つ関係あるのは、オリジナル資産ってもう変わりようがないんですね、基本的には。変わりようがないので、それを活かしたライバルのいるところで戦うのか、逆で、ライバルとか今いる場所はそうそう変えられないんであれば、持ってる資産をどう強みとして表現し直すかですね。表現し直すか。と、ここの強みと、オリジナル資産というのはいつも関係していると。でもその時に関係あるのはライバルだと。ライバルがどういう表現をしているのかによって弱みにもなってしまう。とか、ここに書いてある弱みになっていないかと。で、コアから生まれているかと。さっきエレベーターの中で言っておりましたけども、コアで軸なのかみたいな。短期には儲かるけど、長く続くのかと。で、これもさっき午前中最後の締めの方で言ってたんですが、だからやっちゃいけないじゃないっていうことは、多分ご理解いただいていると思うんですよ。だから理解した上で短期借り取る。ってありですよね。コアだから別に、コアじゃないから、絶対やっちゃいけないってわけでもないので、多分何でも一番良くないという言い方は適切じゃないと思うんですが、意図しないでそこに入っていってしまうのが危険なんじゃないのかなと。あともう一つは、選択肢があることがビジネスにとっては多分いいんじゃないのかなとやっぱ思うわけですね。とコアじゃないけど軸じゃないけどって言っても選択肢ではあるわけですよね。そうじゃないと単に無意識に反射的にやってるだけになってしまうので、ご自分で判断していけるんじゃないのかと。と、これで今一度 赤矢印でゴールしました。発想ですね、この目標から発想しながらゴールしました。あと次は逆回りで実行なんですね。この白紙の方で言えば書き込んでいきますね。こういうふうに書き込んでいきますよね。そうすると今度こっち側にさっき言った検算をしていくわけですよね。資産と強みってちゃんと連動してるかな、ライバルと強み弱みになってないのかなっていう検算になる。で、自分の軸って維持できてるのかな、それを相思相愛になってくれるお客さんをちゃんと抽出してるかな、 そしてそのお客さんが取ってくれる欲しい行動はこの指標2なんですね。取って欲しい行動の途中として何を測ったらいいのかな。あ、じゃあ測った数字が、上がってきたなら指標2がちゃんと実現しているのかな。で、この指標1と指標2を、測るのがそこの3番目ですね。あの間相違かったですね。認知から、相違かったのを買った、再度再購買になってくれるまでのそのフローですね。それがここの小さく書いてあることですね。認知フローへってやつです。測定できることは修正できるので、指標1が実現しているのに指標2が実現しないってことは2つあるわけですね。指標1と指標2の関連性がないのか、もしくは指標1から指標2行くときの、お客さんの行動に転換してないんじゃないのかなっていうのをそこで測定すると。そうするとですね、その数値、その数値っていうのは指標2ですね、1人の人が、100万円を年間10回使ってくれるっていうふうにじゃあしたときに、それが実現してたなら目標達成するよねと。そうすると、この絵でいうと今白紙でやってますけれども、真ん中上オリジナル資産からその隣の強み、この2つの箱で連動しているかどうかで、強みとライバルが連動しているかどうか、軸からお客さん連動しているかどうか、客から指標が連動しているかどうか、指標と指標が連動しているか、全て連動してたら風が吹けば桶屋儲かるよねと、DNA からコンテンツ作れば儲かるよねというのがこの、風桶戦略の全体像です。